ご理解第69節。信心は見やすいものじゃが、皆氏子から難しゅうする。3年5年の信心ではまだ迷いやすい。10年の信心がついたら、我ながら喜んで我が心を祭れ。日は年月の初めじゃによって、その日その日のおかげを受けてゆけば立ち行こうが、見やす信心をするがよいぞ。好きこそものの上手なれ。信心が好きにならねばならぬ。それには信心の好きな人の話を聞くこと、信心の奥側を尋ねる楽しさ、喜ばしさ、我が心に合唱できる心には限りがない。信心の節目節目を大切に、節から芽が出る、枝が出る。節から芽が出る、枝が出ると、師匠が大切にされたお言葉の一つに、節を大切にという言葉があるとおっしゃっておられたように思います。節ですね、いろいろな節目があります。その節目の節を大切にする。そのあれは竹ですか、竹などはその節目から芽が出るのが、出ているのがよくわかりますね。人生における節目、まあいろいろなことがあるということでしょうね。あ、これが節だろうというようなものを感じることがありますが、今例えば世界中で起こっている争いというのでしょうか、戦争というのでしょうか、そういうことも本当は一つの人類にとっての節目であろうとも思われますね。その節から芽が、本当は芽を出さなければならない。ところがその節から芽を出そうという、何と言いましょうかね、神様が人間に願われる、人類に願われる本当のところのところに目を向けずに、まあ向けずにというのか、目が向かないというのか、それでただただ争い事がやむようにとか、何と言いましょうかね、その争いを避けるというのか、何かしら小手先のことだけに終始している。ですから根本的なことがはおざなりになっているわけですから、何年経っても、千年経っても、万年経っても、人間社会というも言いましょうかね、その人類の中から争い事というものがなくならない。まあ全人間ですか、人類、人は皆兄弟だと表現したりいたしますけれども、人類皆兄弟というだけでは戦争がなくなることはありませんね。中には兄弟喧嘩というのもありますからね。その師匠大坪宗一郎氏が、やはり世界の真の平和を願わねばならないと、これは人間として世界の真の平和を願うということは、なるほど、まあ根本的なことだと思いますけれども、その世界の真の平和を願うためにはどうすればよいのかというところに、何と言いましょうかね、私どもの心が動いていかなければならないと思いますね。そういう世界真の平和というものを師匠大坪宗一郎氏が願われておられる時に、神様からお知らせをいただかれました。それは全ての人々というのでしょうか、が手を上に上げて、いわゆる万歳ですね、万歳をした姿、その手を上に上げて、上に上げた手を互いに つなぎ合っている世界というのでしょうか。よく人の世界の幸せを願うとか申しますが、そしてまたたくさんの人が集まりますね。集まって手をつなごうと、みんなで手をつなごうと、そして世界の平和を目指そうと言って手をつなぎますけれども、まあ大体は横の人と手をつなぐ、それもまあ普通に横に手をつないだり自分の前で手を交差させてつないだりいたしますけれども、そのつないだ手は自分の横ですね。 横に手を出して横の人と手をつなぐ、そしてその横に出した手をずっとつないだ人の輪ができるというのでしょうか。でみんなでその手をつないで、まあ仲良くしましょう、平和な世界を築きましょうということでしょうけれども、師匠が教えてくださるには、人間が横で手をつなぐというだけでは本当の世界の真の平和は訪れない。なぜか、なぜでしょうかね。それが手を上に上げる、いわゆる万歳をして手を上に上げた状態で互いに隣の人と手をつなぎ合うということでなければ世界の真の平和は訪れないというお知らせを神様からいただいたとご理解くださったことがあります。そのただ横に手を伸ばしてつなぐだけではダメだと、これは自分たちの、まあ、ある意味牙城外国というのでしょうかね、そういうものを持ったままというのでしょうか、それぞれのまあもっと大きく言えば価値観というものでしょうかね。私どもが何に値打ちを置くか、まあ大抵はいわゆる家蔵財産権力名声といったようなものでしょうかね。そういうものに価値を見出す、価値を置きますね。土地を、たくさんの土地を所有するとか、まあダイヤモンドであるとか金とか、いわゆる希少価値、金などは人間が作り出すということはできない、ある意味自然界にある、採掘して得られる、それ以外にはないと、まあ、人工的に作り出すことはできないのだと。ダイヤモンドはある意味価値あるものだと、少ない輝きの美しいものだと。しかし人工ダイヤモンドというのがありますからね、人工的に作り出そうと思えば作り出せないことはない。まあ、それに価値を見出すかどうかはまた別でしょうけれども、ダイヤモンドはなるほど価値あるものだ、希少価値が、輝きが違う、まあ、自然界にあるダイヤモンドと人工ダイヤモンドとの輝きは違いがあるのかもしれませんが、まあ普通に見る分にはそれほど、よほどの鑑定をしないとわからないようにもありますけれども、成分は同じだと。いわゆるダイヤモンドというものは人工的にできるけれども、金に至ってはまあ値打ちあるものとされている、その金は人工的に作り出すということはできない、自然界で採掘される、それだけしかできない。しかし従って増やすことができないわけです。その金に価値を見出している、これは例えば犬がいます、猫がいます、犬や猫が金に値打ちを見出しているでしょうか。いないと思いますね。猫に小判とか言ったりいたしますね。豚に真珠とか猫に小判とか言います。また馬の耳に念仏というものもありますから、馬に念仏をいかに説教しても同じだということでしょうね。その 人間社会においてのみ価値あるものとされている、その金といいましょうか、そういう人間社会においてのみ価値があるとされる、そういうものをまあ改まっていかねばならない、そういう何と言いますかね、本当の価値がないものに人間が価値あるものとして、そこをそれを追い求める、そこにまあ互いに争いが起きる、問題が起こるということにつながってくるのではないですかね。これがもし私どもの価値というものが心というものに価値があるのだと、いわゆる私どもが物質的なものや、いわゆる物質文明と言われるそのものに価値を置く、そこからそのものを奪い合おうとする、価値あるものを奪い合おうとする、石油であったり、今で言えば石油であったり、まあ今は石炭を奪い合う、それで石炭を奪い合って戦争を起こすということはなくなったように思いますね。それだけ石炭のいわゆる人間の見るところの価値が減少してきたのでしょうかね。もっとより例えば石油の方が値打ちがあると、いわばその石油をめぐって、石油の利権をめぐって争いを起こす、国と国との戦争も起こるといったようなことにもなってきているわけですけれども、いずれにしろ人間の価値観、所有欲とでも言うのでしょうかね、そういうものが争いのもとになっているわけですから、物質に物に値打ちを見出す、そういう生き方から、そういう生き方を脱却して、そういうものに値打ちを見出すという生き方、そういう生き方を持ったまま横に手をつないでも、それは一時的には幸せなように見えるかもしれないけれども、平和が訪れたように見えるかもしれないけれども、また別の問題が起きてくる、また別のことでそのものの奪い合いが起こってくるわけですね。ただ奪い合うものの何と言いますかね、ものが変わってくるに過ぎないというわけです。石炭だったのが石油に変わったり、石油だったのがあのレアアースですか、またそういうものに変わったり、まあ、まだレアアースの取り合いで戦争になっているという話は聞きませんけれども、まあそういういわゆるものですねが変わってくる、奪い合うものが変わってくるという構図には変わらないわけですから、私どもがそういう物欲というのでしょうかね、そういう欲を抱えたまま横で手をつないだところで、世界の真の平和というのが訪れることはないというわけです。ではどうすればその世界の真の平和が訪れるのか。それは手を上に上げた姿だと。手を上に上げるというのは万歳をするというわけですね。万歳、いわばこれは幸福の姿でもありますね。その神様の前に降伏をする、ある意味全面降伏というのでしょうかね、そのいわゆる神様に対して降伏をする、そしてまたその神様に対して降伏をする、そこに初めて人間が真実のいわゆる幸せの降伏ですね、これが得られるのだと。 まあいただいたことがあるように思います。神様の前に全面降伏をして初めて人間が人間としてのそれこそ全面の幸せの幸福を与えられる、得ることができるということなのです。私どもがその物質的なものに価値を置くという私どもの在り方から、心の在り方でしょうね、心、精神的なもの、心の豊かな人に価値を置く、心の豊かな人、大きな人、そういうこと、いわゆる心に値打ちを見出す、そのためには今まで私どもが持っているものや物欲といいましょうか、そういうものに対してのまあ万歳をしなければなりませんね。手を離さなければならない。ある意味物質に対しての欲を話し、そして心の成長を求める。私どもの神様が人間氏子に授けようとしてくださっている、いわば神様に許されてのものであり、神様が私どもに求められる心、そこに焦点を置いての私どもの在り方というのでしょうか、人間の在り方、人類の在り方、いわば人間の欲中心、人間の欲を中心にした生き方から、神様のお心、神様の願いを中心にした生き方へと私どもの心が変わって、そしてそういう人間中心、人間の欲中心の生き方から、神様の願いを中心とした生き方へ変わった人たち、育った人たちがその上に上げた手をつなぎ合って、共に横につなぎ合って仲良くし合って、初めて世界の真の平和が訪れるのだということなのですね。私どもは、今の私どもはどうしても人間の欲が中心になった世界の中にいます。これをどうでも神様の願いを願いとする、神様の願いを中心に据えての私どもの生き方、在り方、ありようになった時に初めて、そしてそういう人たちが上に上げた手をつないで初めて世界の真の平和が訪れるということなのですね。そのまず初めは、ではその初めはどうすればよいのか、それを具体的に師匠が示してくださったのが、今朝のこの日めくりカレンダーであります泥の心。まずは人類が泥の心を体得する、そこに焦点を定めて、まずは第一歩を踏み出すということではないでしょうかね。ですから、世界真の平和を本当に願っているならば、まず私自身が、私の自分自身の身近なところから泥の心を稽古をさせていただくということになりますね。泥の心とは、受けて受けて受け抜く心。なぜ泥の心の稽古が大切なのか。それは一切が神様のお働き、人間氏子を幸せにしようという、したいという神様の願いの働きである、その今起こっていることが、その神様のお働きだと、神様への信頼、絶対心があるからこそいただけれる泥の心ですね。ただグーグー言いながら受けるというのではない、受けなくちゃいけないから受けるというのではない、神様を絶対的に信じるからこそ泥の心になろうという精進ですからね。ただ 泥の心で受ければそれでよいというものではありませんね。どこまでも神様への信頼、その神様を信じるところから送る、そこから生まれるところの受けるという心ですね。まずはここから始めねばならないということになりましょうね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。